kuru pāre yāṁ ita kāṁ āvāṁ ohum sākura jīrā rāṁ kīṁ kāmui mā uṣṭhīkā āyāi koṣīne re.
이란카라테おはようございます。2019年8月11日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第220回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。 FM ウィングと FM いい庭での放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日8月11日は山の日です。リスナーの皆さん、3連休の計画は立てていらっしゃいますか？ここ二部谷も6日から8日にかけて30度を超す暑い夏でした。アイヌ語で8月はシニヨラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
からって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは7月27日付北海道新聞一欄より、北大の埋もれた歴史を紹介する小田博さんをご紹介します。6月下旬に出版された北海道大学もう一つのキャンパスマップを書いた北大有志の中心メンバーで、人類学が専門の北大大学院文学研究院教授。見慣れた風景を一枚めくると埋もれた歴史があると話す。本には観光名所のポプラ並木やクラーク博士像は出てこない。北大校内にあったアイヌ民族のコタン集落や今も遺骨が眠る納骨堂など隠れた風景を紹介する。植民地主義を正当化する植民学の拠点でもあった負の歴史も取り上げている。本の元になった地図を2年前に同僚と作り、北大で開いた日本平和学会で配った。平和を絵に描いた餅で終わらせないために、キャンパスと植民地主義との関係を認識する必要があった、という。神奈川県出身、大阪大を卒業した春、各駅停車で道内を回った。釧路の古書店で見つけたアイヌ民族の本を手に、日高管内ビラトリ町二部谷を訪れた。出会った人も風景も印象が強烈だったと語る。大阪大学で修士、ドイツの大学で博士号を取り、2001年に北大へ。大好きな北海道には一抹の居心地の悪さもある。先住民の土地や権利を奪った上にあるからだ。歴史を隠したり見て見ぬふりをするのではなく、直視しないといけない。事実を知り、なぜ歴史の裏面に置かれていたのかを振り返りたい。2015年には安全保障関連法に反対する北大教員有志の声明を起草した。本日二つ目のニュースは、7月27日付北海道新聞朝の食卓欄より、原田菊江さんの回をご紹介します。スチョチョイチョイナ。トカチのアイヌの女性は、かつて農家で作業を手伝うデメンさんとして使われることが多く、その経験を歌や踊りにしてきました。楽しさや辛さ、悲しさなど、さまざまな思いがそこに込められています。ウスを使って脚力で製粉する様子を表したフミウス、アワの種をまく様子を表現したエリリムセ、足であぜを作って種をまき、収穫を喜ぶ豊年の踊り、スチョチョイチョイナ。掛け声のままなのか、 長く口伝えで歌われているうちに内容が変わってしまったのかわからない歌詞も多いけど、できるだけ当時のばあちゃんたちのような言葉とアクセントで歌いたいと思っています。いろんなところで歌わせてもらえる機会の多い私ですが、歌詞の意味を説明して歌った後、アイヌ語を全部日本語に訳して教えてくださいとか、酒飲めカメカメやアソーレって掛け声は日本語由来ですかなどの質問を受けることがあります。私は少し歌えるアイヌのおばちゃんというだけで言語学者でもないので、そもそも日本語が先だったのかアイヌ語が先だったのかもわかりません。質問した方にそう話すと残念そうな反応を示されることもあります。ただ、質問に答えられないのは、北海道と命名されてから150年もの年月が過ぎ、その間、アイヌの言葉や風習が禁じられ、ないがしろにされた時期があったこととも無関係ではありません。そんな民族が今も日本に住んでいます。本日3つ目のニュースは、7月30日付、北海道新聞読者の声欄より、札幌市花岡明美さんの声をご紹介します。アイヌ民族先住権考えたい。最近はマスコミなどでアイヌ民族関連の話題が大きく取り上げられることが多く、嬉しく思うのですが、同時に何かしっくりこない感じも胸に引っかかっていました。なんでだろう。7月7日の本誌朝刊読書ナビで、市川盛弘さん著のアイヌの法的地位と国の不正義についての編集者安川誠二さんの書評に接し、また8日朝刊文化面で作家池澤夏樹さんのエッセイ生産されぬ民族の歴史を読んで、モヤモヤの正体が分かったような気がしました。私は以前からアイヌ民族とはなんと素晴らしい生き方をしていた人たちなのだろうとの印象を持っていました。しかし、アイヌ民族の先住権については、政治家が何もしないからで終わらせてきていたことに気づいたのです。自分もこれまで政府の行為を黙認してきた不正義に責任があるのかもしれない。北海道に住む者として、この問題を今後もしっかり考えていかなくては、と自分に言い聞かせています。本日4つ目のニュースは8月10日付北海道新聞日高版より、幌村建設に紺綬褒章。文化の振興と図書の購入資金として新日高町に計1000万円を寄付した幌村建設に紺綬褒章が授与され、町の役場で8月8日伝達式があった。大野克行町長が同社の幌村司社長に褒章を手渡した。紺綬褒章は多額の寄付をした団体や個人に国が贈るもので、幌村社長は少しでも地域に恩返しをしたいと話していた。本日5つ目のニュースは8月11日付北海道新聞より、褒める子育て物語で口伝え。札幌大本田教授講演。一般社団法人日本母乳の会主催の市民公開講座が8月4日札幌市内の金本ホールで開かれ、札幌大学の本田裕子教授がアイヌ民族の世界観と子育てをテーマに講演した。交渉文芸などで子育て法も伝えてきたという独自の文化を解説した講演の一部を紹介する。アイヌ民族は文字ではなく口伝えによって豊かな物語の世界を紡いできました。単なるフィクションではなく、民族の世界観や子育てなどの習俗が投影され、社会の規範を表すものとして大事に受け継がれてきました。物語は英雄叙事詩ユカラと神謡カムイユカラ、三分説話ウエペケレの三つの分野があります。アイヌ社会の倫理観や習俗を最も色濃く反映しているのが三分説話で、物語の最後に至上の幸福として自分の周りに子供が満ち溢れているという表現が使われます。来世は先祖のところに行って子孫の供物を食べているというのがアイヌ民族の世界観の一つ。 だから自分の子孫がたくさんいることは、未来の自分が幸せであるという象徴でもあり、子供はとても大切にされるのです。子育ては褒めることが基本です。ある物語を例に挙げると、狩りの技を教える父親が、自分の仕掛け弓よりも子供の弓の方がたくさん獲物が取れるようにわざと仕掛けておいて、お前はすごいね。神に見込まれたものかもしれない。と徹底して褒めて自信をつけさせる場面があります。物語の本筋とは直接関係のない場面なのですが、実はこの部分が子育てマニュアルだと言えます。段階的、系統的、意識的な教育を物語で語り継ぐ中で、アイヌ社会に広く伝わってきたと理解してください。どのように育てるかという目標は、男の子の場合、コタンコロクル、村長に最も必要なパウェトク、雄弁。集落間の争いは、村長のチャラン家、ダンパンで決着するので、幼い頃から大人に課題を与えられ、ディベートの訓練は欠かせませんでした。女の子はテケトク、手先の器用さが求められます。美しい衣装を作って、夫に着せ、儀式の場で褒められるのが一番の喜びで、刺繍が上手になるようなマニュアルを取り入れた物語もあります。アイヌ民族の子育ては、大自然の中でおおらかにというだけでなく、このように意識的、体系的な教育がしっかり行われていました。交渉文芸の物語が持つ教育システムとしての機能が、とても大切だったことがわかります。以上が今日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、本田教授の話の中で、褒めて、まあ、伸ばすというんでしょうかね、そういう子育てっていうのは現在でも通じるなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。それでは、いくつかイベントのお知らせをします。夏はイベントの季節ということで、今日はたくさんあるので、お聞きください。まず一つ目は、8月31日に行われます、マレウレウ・オキ・アイヌ・ミュージック・ライブです。トンコリとウポポの奏者の、ライブになります。8月31日、カヤノシゲル・ニブタニ・アイヌ資料館ホールにおいて、7時から行われますので、ご希望の方は足を運んでください。二つ目のイベントは、8月24日に行われます。アイヌ文化フェスティバルです。札幌のカレル27で、行われまして、これに、ニブタニからバスで見学会を行うという企画になっております。ご希望の方は、町立ニブタニアイヌ文化博物館か、ニブタニアイヌ語教室の方にお申し込みください。三つ目のイベントは、先住民に関する講演会です。8月18日、カヤノシゲル・ニブタニ・アイヌ資料館のホールにおいて、7時から、アフリカの熱帯林に住む先住民・ピグミーという、タイトルで、国際野生生物保護保全 NGO 研究員の西原智明さん、先月の、ピパウシに出演してくださった方なんですが、この方の講演会が行われます。こちらは無料になっておりますので、当日、ご希望の方はホールの方にいらしてください。最後に、今度の日曜日ですね、第50回畜産家が行われます。8月17日が前夜祭、ウトムヌからアイヌ式の結婚式や盆踊りが行われ、8月18日は本祭で、縁結びの石祭りや畜産家、船おろしの儀式が行われます。畜産家は午後1時から3時半、猿川の河原というんですかね、川で行われますので、ご希望の方はぜひ足を運んでみてください。以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石優子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者、自己紹介でお願いします。
はい、二二谷在住の茅野史郎です。よろしくお願いします。
はい、新日高から参加してます千石です。よろしくお願いします。
進行の方は、二二谷小学校のアレがお届けします。本日のテーマは、前回の海の日に引き続き、本日が山の日っていうふうな、そんなふうなことで、なんか最近3年前ぐらいから始まった山の日っていうふうなことなんですけれども、ということでいきたいと思いますが、シロさん、
はい、
まず、
そうですね、最初。まあ、山の日っていうのは、まあ、前回海の日の時も言ったんですけども、これはどうも、国民の祝日を作るために作った感もないではないな、という気はしますよね。
はい、
まあ、山と言いますと、私実は大学時代に富士山を登ると体育の単位がもらえるということで、一度登ったことあるん
です。すごい体育の授業ですね。
宿泊研修含めて4日か5日かかるんです。でお金もかかるんですよ。
はいはい、
だけど、たった5日でもう半年毎週通わなきゃいけない、体育ありますよね。
はい、
それを登山をやるだけで単位をもらえるという。
あ
で
お金払って。
お金払って。で、私、富士山を登ったおかげで、体育の単位をもらった。
ああ、はい。
いう、そういう経験があって、富士山には一度だけ登ったことあります。
ああ、そうですか。はい。千石さんなんか、山関係なんかありますか？
山ね、なんか、
前回はね、海の日、誕生日だったっていうことで。
そうそうそう。そうでした、
ね。山の日って、なんか、先月も一回話に出てきたんでしたっ
け。あ、そうそう、ね、
出てきたので、そんなのがあるっていうことをちゃんと認識してなかったっていう、
はいはい、
ちょっと失礼な感じです。
学校関係だと ね、夏休み中になるんで、
でね、
あんまり、まあ、さっき、シローさんがね、国民の祝日を増やそうっていう、
多分そういうことだと思う
んです。そんなふうな話ありましたけど、学校に勤めてるとあんまり増やしてもらわない方が、3連休増えると、なんか、いずいんですよね。三連休明けの子供って、もう、ぼーっとしてて、全然、授業にならないっていうふうな、そんなふうなんで、
ね。なるほど。確か、ゴールデンウィークで10連休の時も、同じようなこと先生おっしゃってましたよね。
はい、いや、あれはダメでしたね。自分たちももうやり
た
かった。
自分たちもダメでしたね。せっかくの初めての10連休だからと思って、学校に一歩も立ち入らず、10連休、やって、だけども、ね、ダメでしたね、結局ね。10連休明けはね、全く仕事にならなかったっていうふうにね、うん。はい。山の日っていうことで、自分、基本的に、登ることと走ることって、全くやってる人の意味がわかんない。
本当ですか？
ね、この気持ちが気持ちが全くわかんないっていうふうな、登る意味がわかんないですね。
そこに山があるから、誰か
言ってました。山登りする人はそうやって言うけど、うん、山はどこにでもあるんで、全然意味わからないんですけど、自分、サマニーに、長く、教員生活やってたもんですから、サマニーにアポイだけっていう風なのがあってね、それを、サマニー中学校にいたんですけれども、8年、毎年、サマニー中学校行事で、いや、アポイに登るんですよ。もう、これが苦痛で苦痛で。結構、幼稚園児も登る山なんで、
そうですよね、
そんな大した山でもないんですけど、まあ、そこそこちゃんと途中からは山登りになってて、
ね、辛いですよね。
811メートル。ということで、今日8月11日なんでね。
今日の日のための
山の日って、山の日ってアポイだけから来たんじゃないかなっていうふうな気がしないでもないんですけれども、ね、結構、811メートルって言ったら、富士山登ったんですよね、
昨日。そうですね。
3700。
あれはなんだっけ
3776
ですね。
そこから比べると、全然低い山なんですけど、今、サマニーというね、ジオパークということで、再度認定されるための審査がこの間行われてっていう話だったかな。
そうなんですか。再び。
何年かで更新しなきゃなんないんですよ。 一回、世界ジオパークに認定されて、うんうん、もうずっとそれが続いてるってことでなくて、うんうん、何年かごとに、ちゃんと頑張ってるかいっていうふうな、うんうん、そういうふうな審査があるみたいで、今審査の結果を待ってる段階でないかなと思いますけれども、うんうん、とっても貴重な山でね、うんうん、あそこにしかない、日高荘とかね。ああ。橋本さん行かれたことある？
いや、私ね、アポイだけ登ったことないんですわ。
ああ、そう。
多分子供たちは行ってると思うんですよね。
うんうんうん、
ただ、高山植物がなんか有名だっていうのは、新聞等では見たことありますけどね、はいはい。
うん。本当にあそこにしかない、うんうん、花とか植物がすぐいっぱいあってっていう。うんうん、本当だったら、地下にある、そういう風な、観覧岩の地層なんですよね。
う
ん、それが、うん、地方に出てるんでっていうふうな、うん、そんなふうなもので。
緑の石でしょ、観覧岩。緑っぽい感じね。
どう、そこら辺細かいこと言わないけど。あれ、
今ビジターセンターまでは行ってみましたよ、
そうそうそう、
この前ね。
うんうん。だけど観覧岩どんな色かは覚えてないな。
なんか密度が高くてすごい重い石じゃなかったでしょ。
そう。
まあ、怪しい。
でしょ。そうですとも何とも言えないところがね。
かもしれない。
うん、はい。あと、山登りはしたことは、仙石さんあるんですか？
私も同じような感じで。
うん、
業務上。
業務上。なるほどね。
毎年、6回ですかね、はい、登りましたね、
うん。なるほど。
はい。あそこでも、あれですよね。山のふもとの方に川が流れてて、
はいはい、
日本ザリガニがいたりして、
います
それがまたね、うん、子供たち喜んで、
うんうん、だけどそれをね勝手に取ってくるっていうわけにはいかずっていうふうなことでね。あと山といえばね、ビラトリ町コロシイダケって、
あ、そうそう、
日本百名山に、
あ、そうです
ね、
認定されてる山があるんですけど、最近事故っていうか、
そうですね、多いですね。ホロシリ岳って2052メーターあるんですよ、
うんうんうん。
すごい高いんですよ。日高山脈で一番高いんですけども、うんうん、あそこは北海道って緯度が高いでしょ。
うん、
だから本州の3000メートル級の波の装備じゃないといけない山なんです。だから2000メーターちょっとだから見くびると危ない。
うん、
で私も中学校の時一度登ったことあるんですよ。
ホ
ロシリ岳に。ところが、道をそれて沢伝いに降りましょうと思ったら、12人のパーティーだったんですけども、うん、遭難一歩手前、すごいんですよ。あんな沢なんて降りられないんで、殺しだけは、登山道をちゃんと行かないとダメなのに、そのちょっと道それて沢伝いに行けば山小屋に出られるだろうっていう、うん、安易な考えで行っちゃったんですね。
沢登りだって言いますもんね、殺しだけ基本。
すごい、そう、殺しだけ自体もね、山小屋に行く間に何回もこう沢を渡らなきゃいけないんですよ。片側だけずっと登っていくわけじゃない。だから左側行ったら今度沢を渡って右側を行って下まだ渡って、それ3、4回繰り返すんですよ。だから水が少なければいいけど、水ちょっとでも出てたらもう膝の上ぐらいになっちゃうから、膝の上って結構ね、危ないんですよ。流れがきつかったりすると足取られちゃうから。だからそういう意味で、ホロシリだけは。
去年とかありましたもんね。
そうそうそう。ロープを張ってそれで渡りましょうって言って流されてね、うん、何年か前ですけど、あれ何年か去年か
今年か分かんないです
けど、なんかありましたね、
うんうん、
だから幌尻岳は百名山のうちでも一番難しくて、一番最後に登る山だそうです。
へ、
うん、結構難しいって聞いてますね、
はいはい、だけど結構ね、
うん、
そうは言いながらも軽装で来る、
ね、そうそうそうそう、まあありますね、
うん、
で今問題になってるのはね、
うん、
幌尻岳ってニーカップ側とビラトリ側から登れるんですよ、はい、ところがニーカップ側が今、
そうですよね、
なんていうの、
登れないようになってますよね。
そう、途中でねなんか土砂崩れあって、
うんうん、あ、そうなんですか。
ニーカップ側から登れないんだ
って、地震の影響かなんかですか。
うん、かなきっと。でニーカップ側から登れないってことはみんなビラトリ側に集中してるんですよ、だからそういうこともなんかありそうですね、
うん、結構人気な山でね、
うん、
いっぱい訪れてて、
うん、
渋滞な感じらしいんですけれど、だけど結構危険な山でね、
住んでるからには一回登らなきゃない、
いやそれは多分ね
意味わかんない、
はい、本当に、うん、あと 山の日なんですけど。
山といえば。
山といえば。なんか、
キムンカムイの話とか。
ああ、そうですね。そう。やっぱり、ヒグマっていうのはアイヌ語でキムンカムイっていうんですよね。で、これは意味は山に住む神様なんですよ。
うん、
ですから山に住む神ですから、なるべく、刺激しないように。
うん、
で、実際山登りして噛まれたりね、したケースもあるんですよ、おろしだけで。頭噛まれたんだ。あと腕噛まれた。
いやいや、なかなかもう想像するだけで。うん、
だから死亡事故にはなってないですけど、ね、これ今年の夏、2件ほどあったって見ました、新聞で。だから皆さん、キムカムイですから、なるべく近づかないで、
そうですね、
遠くから。
神様ですからね。
神様ですから、近づかないようにしてください。
最近近づいたっていうか、
ああ、そうですね、札幌ではね。
かなりアップになった映像が、あれ結構刺激的ですけどね。まだ捕まってないみたいですけれども。
そうですね。熊も生きる権利ありますから。
はい、はい、ということで、あんまり、山の日だったんですけど、山にあんまり前向きでない人たちが話したっていうふうな、そんなふうなことで、
はい、
山の日のテーマで皆さんに伝わったかどうか、ちょっとわかりませんが、
はい、
本日のワイワイガヤガヤのコーナー、終わりたいと思います。
カムイユからの紹介のコーナーです。本日紹介させていただくカムイユからは、チロンヌアイヌコチャランケ、キツネのチャランケ、語り手は鍋沢ネプキさん、録音は1968年、昭和43年4月の録音です。カヤノシゲルアイヌ神話修正、カムイユから編、によりお送りいたします。それではお聞きください。
パウドソパン、タパンシコタン、パウドソパン、ウネバイノン、シコエケワ、ウアタクニ、ウチェッネヒネ、パウドソパン、シネチェバエヒアイコパクシュアイノウエニタタパウトトパウクンノイタタアイコシュエヤンパウトトパイスカラコルカムイイスカラプトタンシワスコルカムイパウトトパウレヘタシピルピンノイエクルピルピンノイエマッウネルウィニンウネアカムイシコエテワンパウトアトパウエペタシチェプネルウィニンパウトアトパソロンパンカタンウカンピカタンウピステホチアウピスカリワンペッピチナンマタパエシコタンアホンアクニテプネルウィネパウトアトパウネバイノウウアテクニウテプネヒネシネチェバエヒアイコパクシュパウトアトパアイノウエニタカウコンノイタカアイコシュエヤシコルチロンノカムランコルペッパルタンマサランケハレウエンタラネウエンタラクアンフィネヤクシュコアロアラアイノタルウェナウェネシコネコロラアイノタルウコラムコルヒネカムイコヤシンキアンドゥエネシクランカムイカルカゴノプネクルクヤイ。
今聞いていただいたチロンヌプアイヌコチャランケ、キツネのチャランケの解説をさせていただきます。
茅野茂アイヌ神話修正資料編より解説させていただきます。私は支笏湖のほとりに住む狐。鮭はアイヌが遡上させたものでもなければ、アイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川の神が呼び寄せてきてくれるというのに、たった一匹の鮭を食べたと言って、私が罰を受けるとは何事だ、と狐神がアイヌにチャランケ、談判をしている声を夢の中で聞いたという人がいるというので、アイヌたちは相談して狐神に謝罪したという話。神もアイヌも対等で言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのがアイヌの考え方。ここでも食べ物は神が用意してくれたもので、すべての生き物たちのためにあることを教えている。亀湯からの紹介のコーナーでした。
茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二豚にアイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二豚に温泉ゆからとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は北海道大学教育学部大学院1年生のドーリン・アシュリーさんです。おはようございます。
おはようございます。
はい。まず一つ目の質問なんですが、オーストラリアのどの地域のご出身ですか？教えてください。
はい。私はブルーマウンテンという地域から来ましたですけれども、ブルーマウンテンはシドニーから1時間ぐらいかかります。
なるほど。私は実はですね、2008年にメルボルンに行ったことがあるんですけれども、メルボルンからそのブルーマウンテンまではどのぐらいかかりますか？
そうですね、メルボルンは、隣の州、ビクトリアの州にあるんですけれども、飛行機で1時間半ぐらいかかりますけど、車だったら8時間半ぐらい、なんか東京から大阪までより遠いですね。
ああ、やっぱりオーストラリアは広いですけど、すごい遠いんですね。
そうですね。
はい。それでは3つ目の質問になりますけれども、北海道大学の大学院では、どのようなテーマで研究されているのでしょうか、教えてください。
はい。私の研究テーマは、世界中の先住民族の文化的に適切なメディアの課題と、それがどのようにアイヌのコミュニティに適用されるのかというテーマです。文化的に適切なメディアというのは、文化の違いを尊重し受け入れるメディアのことです。文化的に適切なメディアを制作したら、描写されている人、またはメディアの放送を見ている人の文化を尊重しなければなりません。そして自分の文化は自分が制作するメディアに影響を与えるかということに 気づかなければなりません。そのテーマを選んだ理由は、私の経験から先住民族のメディアの大事さを非常に気がついています。実は、オーストラリアで2年間ぐらいオーストラリアの国立の先住民族のテレビ局でアソシエートプロデューサーとして働いていました。なぜ先住民族が制作したメディアが大事なことというのは、実はもし先住民族が制作したメディアで先住民族と協力がなければ、先住民族に対する現在起こっている問題や状況などについて正しく知ることができなさそうです。そうすると、先住民族の現在起こっている問題を改善することは困難になります。はい。
はい。それでは次の質問に進みますが、8月の6日に茅野茂二谷アイヌ資料館で私が教育学部の学生さんに講演したんですが、その時の印象をお聞かせください。
はい。いろいろな大事なことについて教えてくださってありがとうございます。特に、まあ私にとって、茅野茂さんの話を聞くと、現在の日本の政府の中でアイヌ代表が必要だと気がしました。理由は2つあります。1つは、アイヌ民族の、現状を改善するため、政府の中でアイヌ民族の声が必要だと思います。なければ、アイヌ民族の本当の課題とか、法律から何が欲しいとか、それを正しく知ることが困難になりそうです。もう一つは、環境を守るためです。茅野さんが講演会で説明してくれたんですが、アイヌの宗教ではたくさんのカムイが存在します。そのカムイは人間と同じレベルで存在するので、アイヌ民族の人々は全部のカムイを尊敬します。森でも、海でも、山でも、動物でも、植物でも、全部カムイが存在するので、環境問題に対してアイヌ民族の人々から、日本の政府はいろいろな大事なことを習ってもらえる可能性があるかもしれないです。はい。
はい。それでは5つ目の質問になりますけれども、はい、ビラトリ町と二風谷の印象を教えてください。
はい。ビラトリ町と二風谷のトマトは結構美味しかったです。
なるほど。よかったです。
自然もいいし、本当にいいところだと思います。特に二風谷であるアイヌ民族のコミュニティは大事なことだと思います。なぜかというと、長い間、アイヌ民族の人々がいろいろなひどい差別を受けてたんですので、アイヌ民族の生活は、苦しいところもありますが、ニブタニでアイヌ民族の生活を支援する人が多いという印象が あります。そのため、アイヌ民族の人々は、アイヌ民族として自由に生活することができそうです。その印象がありました。はい。
はい。それでは最後の質問になります。はい、FM ピタウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい。FM ピタウシは先住民族が制作したメディアの事例なので、とても大事な番組だと思います。特に日本では先住民族が制作したメディアは少なさそうです。なぜ大事なことだというのは、アイヌ語やアイヌ民族のことについて放送するので、聞く人はアイヌ語を学んだり、アイヌの現状、文化などについて正しく知ったりすることができるからです。とてもいい番組と思います。
はい、今日は本当にご出演いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のお客様は、北海道大学教育学院修士課程1年生、大学院生のドーリー・アッシュリーさんです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
二部谷小学校だよりのコーナーです。本日も二部谷小学校、阿部がお届けします。さっき、冒頭で、シロさんの方から、二部谷も暑かったっていう風な、そんな風な話ありましたけど、先週、一週間ぐらい前ですね。一週間ぐらい前の土曜日が、多分、この夏の一番最高気温、34.2 って学校の、あの外気温の、あの最高気温とか記録している、そういうのがあるんですけども、見たら 34.2 っていう風なことで、なかなか最近ではない温度だったのかなっていう風な、そんな風に思います。今、学校夏休み中ということで、この夏休み中の8月のこの放送の時と、冬休み中の1月の放送の時って、子供がいない中での、自分たち学校に携わってると、子供がいないっていう風な時が一番寂しい。そういう風な時なんで、今結構寂しさを感じてるんですけれども、先週の木曜日と金曜日に、ピラトリ、何でしたっけ、丸ごと授業作りっていうふうな、そんなふうな研究会が、うちの学校会場に、西国先生が関わっている、そういうふうな団体でやっている、そういう学習会をやってたんですけれども、その中で自分が、30分時間もらいまして、本校でやっている取り組みっていうふうなのを紹介するっていう、全土各地から、先生方、現場、教育現場に関わっている先生方が、40名ちょっとぐらいですかね、集まって、その方々にお話しする機会があったんですけれども、そういうふうに、一生懸命前向きで集まってくれる、そういう方々なんで、とっても一生懸命聞いてくれるっていう、一生懸命聞いてくれると、話す方も熱入るっていうふうな、そんなふうなことで、とても楽しい時間を過ごさせてもらいましたけど、そうやって喋ってると、聞いてくれる人が一生懸命聞いてくれて、一生懸命それに伝えようとして喋るっていうふうな、そういう場を、経験っていうか、そういう場の中で、やっぱり、喋ってることに、話してることに自分責任持たなきゃなんないしっていう風なことで、改めて、自分はこんな風に思って、学校で教育活動をやってんだなっていう風なことを話している中で気づくことってたくさんあって、今回も、いろいろ話させても、アイヌ文化学習っていう風なのを、二部谷小学校では大事にしてやっておりますんで、そのことについて話させてもらったんですけれども、やっぱり、やっていることに価値があるなっていうふうな、そんなふうなことを改めて感じるし、アイヌ文化学習をする中で、子供たちに何を伝えたいんだっていうふうなことも、自分の中で再確認できたっていうふうな、アイヌの人たちの生き方っていう風なことを、これもう何度もこの回で話してると思うんですけれども、これからの未来、日本の未来のみならず地球の未来にすごいヒントがあるっていう風な、そういう風なヒントを子供たちに伝えるっていうことの意味、子供たちがこれからの未来を作ってってくれるわけで、自分ら子供たちに、教育ってそういうことかなっていうふうに思ってて、子供たちに未来を託すっていうのが、学校教育の、最大の、目的かなっていうふうに、これから、未来を作っていく、そういうふうな子供たちが、正しい認識を持って、社会を作ってってくれる。もし間違った 方向に進もうとしたら、それを正しく、子供たちが変えてってくれるっていう風な、そういう風な願いを彼らに込めるっていうのが、教育活動かなっていう風な、そんな風なことを改めて、感じさせてもらいました。貴重な2日間でした。あと、さっき、地域のニュースのコーナーで、仙石さんが、本田先生の札幌大学でしたっけね、ウレシパーの、活動に関わっている本田裕子さんの講演の話がありましたけれど、自分も今朝これ新聞読んできて、あ、本当にそうだなっていうふうな、ちょっと印象的だったのが、狩猟を狩りに出かけるときに、お父さんが、息子を連れてくんだけども、息子の、狩りの道具に細工をして、いっぱい取れるように、息子のやつを、それで、いっぱい取れたなっていうふうなことを褒めて、お前すごいなっていうふうに、そういうふうに、裏で段取りしながら子供に、狩りの素晴らしさを伝えるっていう風な、そんな風なこと。褒めて伸ばすっていう風な。これ今の本当に教育活動に、非常につながってまして、学校って6年生が確実にリーダーとして育たなきゃ、学校、6年生って学校の顔なんで、だけども、常に6年生がリーダーとしての、素質っていうかな、そういう風なのが、どの代も、備わってるかっていうと、結構それは、今年の6年生パッとしないなっていう、そういう風な時もあって、だけども、自分らそんな時も、ちょっと6年生を育てなきゃなんないんで、いい意味で勘違いさせてお前らすごいなっていうふうな、そんなふうなことを裏で先生方やるんですよね。うちの学校も、今年3月に卒業した7人の6年生、結構レベル高かったんですよ。だけど今年4年生、4人の6年生なんですけれども、それに比べるとかなりレベルは正直言って低いんですよ。だけども、彼らにも自信を持たせて、6年生3月迎えさせなきゃなんないんで、すごい段取りをしながら子供たちに自分でやっているかのように勘違いさせるように裏で、手をかけるんですよね。それで褒めてやると。お前らすごいなと。というふうな、そんなふうなことをするっていうふうなことがアイヌの人の生活、さっき言った、子供の育て方に結構通じるものがあるんだなと。まあ、それを、ニュータニ小学校、このニブタニの地で、ニュータニ小学校でやってるっていうふうな、そんなふうなことが、アイヌの人たちの生き方と繋がってんなっていうふうなことを、さっき、聞いてて、それから、今日、同心を読んでて、そういうふうに思いました。あと、もう一つ、学校っていう、学校の語源をちょっと調べてみたんですよ。学校の語源は、ギリシャ語で、発音どうやって言うか、スコラ、発音どうかわかんないですけど、意味は、余暇、暇っていう、そういうふうな意味なんですよね。ギリシャの、上層階級が、労働者階級に働かせて、自分ら隙間を持て余してて、その暇をどう使おうかって言って、集まって、勉強したと。いうふうな、それが学校の語源。っていうふうなことで。暇をどう有効に使おうかっていうふうな、そういう場所が学校っていう。そういうことなんですよね。って考えると、子供たち、学校に、 楽しそうに来てますけれども、そこで自分らが提供してあげられるのは、最高の暇、暇つぶしをさせてやんなきゃなんないなって。質のいい暇つぶしをさせてやるのが学校かなっていうふうな。そのためにも、やっぱり自分ら、自分らも、ゆとり持たなきゃなんないなっていう。最近働き方改革とか言われてて、学校、ほんと忙しいんですけれども、今、夏休み中ですけれど、夏休み中に力を蓄えて、あと、何日後だ。あと、10日後ぐらいに子供たちやってきますけれども、その時に最高の暇つぶしができる、そういうふうな二部谷小学校の、場所を提供できるような、そういうふうな、準備をしていきたいなっていうふうに思っています。本日の二部谷小学校代理のコーナーでした。ありがとうございました。
第220回目の最後のコーナーとなります。本日の放送について感想を聞いてみたいと思います。それでは校長先生お願いします。
はい。ワイワイガヤガヤのコーナーが山の日っていうことだったんですけども、前回の海の日もそうだったんです。海も大した自分好きじゃないなって。山も大した魅力持ってない。まあ、山に囲まれてるっていうのはとっても安心するんですけれども、その山のふもとに行って、おお、登りたいなとか全然思わないんで、ここ内に、かなり、さっきも話しましたが、後ろ向きな、テーマに後ろ向きだったなってことを、反省します。学校に勤めている子供の前では常に前向きな人間でなければならないなっていうふうに自分を思ってるんで、ちょっと反省しました。
まあ多分あれですよね。我々3人の出演者の中で、海の日とか山の日はあんまりテーマとして合ってなかったのかもしれないですね。
まあ、そうですね。もしょうがなかった
ですね。まあそうですよね。まあ出演者によってはすごいたくさん、そういう ね、体験して
山の日に文夫さんいており
ますね。そうですよね。山のことに詳しいね。うん、木村文夫さんが最近ちょっとお休みしてるので、声、はい、聞きたいなとは本当思いますね。はい。はい、それでは、仙石さんに今日の放送の感想を聞いてみたいと思います。お願いします。
あ、今ちょうど言おうと、文夫さんがいないのはやっぱちょっと寂しいかなと思って、ね、お話の中身もそうですけど、ね、声聞けないのは。
聞いてますか文夫さん。
どうでしょう。
カンバーク。
待ってますよ。
待ってます。はい。あと、新聞紹介した中で、札幌市の主婦の方がアイヌ民族の先住権を考えたいっていうような投稿をされてて、なんかアイヌ民族の生き方とか、そういうのについての投稿とか結構今までもあったかと思うんですけど、この先住権っていう言葉がこう世の中に認識されてきたんだなと思って、うん、ちょっとこう今までと質が違うようなこう記事だったなと思って、はい、面白く思いました。うん、山の日はちょっとね、はい、山の日はちょっとダメです、うん、はい、
うん、まあ確かに今仙石さんがおっしゃったその主婦の方の投稿、うん、読者の声でね、アイヌ民族に先住権について考えましょうっていう、うん、本当に新しい、なんて言うんでしょう、その読者の声ですよね、うん、今までそういうのはあまりなかったような、
そうですね、うん、踊りがとか、うん、なんか刺繍がとかっていうような話は結構出てたことあったと思うんですけどね、うん、先住権っていう言葉が、うん、
だから新しい法律ができたということによって、うん、その新聞、テレビ、ラジオ等でその新しい法律のことを 結構言われてますよね。
そうです
ね。うん。で、アイヌを先住民族だと言いながら、権利は伴っていないんじゃないですか。
うん。
というようなことが結構新聞でも出てますので、多分そういうのを読んで刺激受けたのかなと。
うん、そうですね。
ね。そういうことはちょっと私も感じたりしてますね。まあ、今回ですね、220回という、もうすごい節目なんですよね。220ですね。811もそうですけど、この220についてもちょっと校長先生に一言いただきたいと思います。
はい、
回数についてですね、はい。
220回ですか。
そうですね。はい、
それ分の自分40なんでね。
すごいじゃん、5分の1。
ね、5分の1
ですよね。
触ってみてもらってね、うん。
すごい
です。ちょっと重みを、数をあれして感じましたね。
あ、
はい、
そうですね。まあ、なんせ開局が2001年の4月8日ですから、丸18年はもう過ぎてますから、うん、
はい、
もう19年目に入ってるわけですよね、
うん。
で、月1回ですけれども、今まで1回だけちょっと休んでる、事情がありましてね。だから、私ずっと開局当初からオープニングやってるんですけども、だんだん話してると、やっぱり上手になるなと私は思いますね。時間の、なんていうの、取り方とかね。
はい、
あと何分で終わらせようかなとか、そういうのをこう計算しながら、あと1分喋れるなというようなことを考えながら、はい、まあ、いつもやってるんですけども。
はい、
ただこういうラジオっていうのはなかなか普通の人は体験できないので、
そうですね。
この
貴重な体験
です。そうです、そうです。FM ピタウシで何て言うんでしょうか、手伝ってくれる方ね。
はい、
そういう方はぜひ募集してますので、興味のある方は、一声かけてください。はい、それでは FM ピタウシからのお知らせです。千石さんお願いいたします。
はい、FM ピタウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二部谷より、76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM イーニワでは、77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第220回目の放送もお別れとなります。次回は1週間繰り上げて9月1日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれー。